西宮's number one local radio station from 78.7
Sakura FM 西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子さんをお迎えしてお届けしています。江藤先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮市立郷土資料館では第32回特別展示ということで、この7月の16日の土曜日から8月の28日の日曜日まで、西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くというタイトルでこの特別展示なさるんですよね。
はい、
はい、そこでまあそれに対してちょっといろんなね、インフォメーションをまず、頭に入れといていただくといいかなということで、16日までは今クローズしてて、はい、準備がすごい着々とね、繰り広げられてるっていうところですよね。
そうです。
はい。ですので、まあ、この展示、すごく楽しみにしてらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うので、今日もなんか、とっておきのいろんな情報を皆さんにお届けできたらなと思います。さて、先週第1回目は江戸時代の西宮町と西宮神社ということで、当時のあのね、西宮っていうのが、西宮町っていうのは意外とちっちゃかったというお話を伺いました。
はい、
さあ2回目の今日はそこに暮らしていた西宮町人の日常生活と題していろいろ話を伺いたいと思いますが、これもあの今回の展示では日記からその西宮町人の日常生活をいろいろ紐解いていくということになってるんですね。
はい、今回の特別展示の、はあのサブタイトルが江戸時代の日記を読み解くということで、まあ、主にそうあの西宮町人がどんな日常生活を送っていたのかということをテーマに紹介したいと思っています。
はい、結構その西宮町人の生活っていうのを詳しく書いた日記っていうのはたくさん残ってるんですか？
実はあまり残ってないんです。
あららら。
おう。はい、西宮町の、まあ、資料自体がそんなに残っていなくて、うん、まあ、それはあの、まあ、戦災で焼けてしまったりといった事情もあるんですけれども、まあ、その中でもそういったに細かい日常生活についての資料というものがあまりありませんで、例えばあの西宮志士というあのものがあるんですけれども、その中に詩屋久兵衛覚えのことというあの西宮の町人の詩屋さんというところのご当主が書いた日記があるんですけれども、こちらはかなり豊富な内容ではあるんですけれども、残念ながら実物が、なくなってしまいまして、
あらら、
今はその西宮志士に、うん、あの載った、まあ、活字だけということになります。
はあ、そうなんですか。
はい、あとは随筆なども残っていまして、あの、まあ、桜戸雑話という、これも西宮の町人が書いた随筆なんですけれども、こちらはあの西宮市の、まあ、指定文化財になっているんですけれども、ただあの日記というより随筆ですので、まあ、いろんな出来事について書いていて、うん、まあ、昔の西宮と今その人が書いている時期の西宮はどう違ったかというようなことは分かるんですけれども、日々の生活になるとそこまで細かいことは分からないというのですね。
じゃあ今回のこの展示のその西宮町人の日常生活を伺い知る日記といえば何になるんですか？
はい、今回一番中心に展示したいと思っている日記がありまして、こちらがですね2冊あります。
はい、
でこちらはですね、 又屋さんというお宅がありまして、はい、又屋長左衛門家なんですけれども、はい、まあ、そこのお宅の資料の中に、まあ、残っていた、2冊の冊子になります。
ほう、又屋さんというところで、はい、これは、いつ頃書かれた日記になるんですか？
はい、一つが、タイトルがついてまして、うん、まあ、雑字書き、まあ、雑、まあ、雑字と、うん、まあ、家の、まあ、記録という意味の雑字書きというタイトルで、これは文化2年1804年の7月から、まあ、翌年の6月まで、まあ、年をまたいで1年間の記録になります。
お
で、もう一つ残っている日記なんですけれども、こちらは前半部分が破れていて表紙がないため、まあ、タイトルなどはわからないんですけれども、慶応元年、まあ、1865年の正月から年末までの1年間の日記になります。
ほうほう、でもこういうふうに1年間っていうのが残ってると、かなりこう何月にはこんなことがあってみたいなことは割ときちっと残ってると言ってもいいんですね。
そうですね、年中行事が一通り、うん、分かりますので、はい、非常に貴重な資料だと思います。
そうですね、この頃はどんな生活をしてたのかなって、どんな日常生活やったのかなとちょっとね、はい、興味が湧きますが、ちょっとご紹介をいただけますか。当時の西宮町人はどんな暮らしぶりだったんですかね。
はい、もとにかくいっぱい情報量があるので、うん、全てお伝えしたいところなんですけれども、
その展示を見ていただいてっていうことですけど、かいつまんでちょっと面白そうなところ、
はい、いくつか紹介したいと思います。はい、まずやはり、正月ですね、一番最初ですと、うん、まあ、江別さんです。
やっぱりね、そうなんですね、はい、皆さんでやっぱりお参りにいらしたんですね。
はい、当時から東海恵比寿というものはありました。
うん、そうなんですか。はい、
でもちろん西宮町というに住んでいる人の日記ですので、よそからいっぱいお客さんが来ました。
はあ、
でそのお客さんにもちろん案内状を送って、たくさんのお客さんが来てそれをもてなすというのが西宮町人の人たちの、うん、まあ、江別さんのまあ、一つの、まあ、仕事だったんですけれども。
そうなんですか。うん、
でそこにはですね、まあ、来客の名前もいくつか書いていて、まあ、親戚だったり知り合いだったりっていうことなんですけれども、献立も一緒に書いてます。
うん、じゃあごちそうでもてなしたんですか。
そうです。うん、はい、ですから、まあ、ちょっとそれを紹介したいと思います。はい、意外に豪華です。まずですね、お正月ということでお重が出ます。はい、で組重になってまして、まあ、20、30になってたと思うんですけれども、うん、その中には、まあ、数の子やごぼう、ごまめ、まあ、こんにゃく、くわいなどが入ってました。
まあ、今でもね、
そうです、
ずっとね、受け継がれている縁起物ですよね。はい、こういったものもこの当時からちゃんとあったということですか。
そうです、あまり今と変わらないメニューになってます。はい、ですね。うん、でもちろんお重だけではなくって、まあ、大根の吸い物だったり、まあ、ブリの焼き物だったり、うん、まあ、山芋だったりとか、わけぎだったりとか、いろんなものがまたお皿に乗ってたくさん出されたようです。
豪華ですね。はい、お雑煮っていうのは食べてたんですかね、当時は。そうですね、お吸い物ってね、はい、今おっしゃいましたけど、特にお雑煮みたいなネーミングはなかったんですかね。
お正月にはそういった雑煮のようなものを食べていたという記録は、うん、例えば、西宮町でないんですけれども、別の村の日記などには残っているんですけれども、
やっぱお餅を入れたりとか
思われるんですけれども、当たり前すぎて日記に細かいレシピが載ってないんです。
うん、なるほどね、そんな書かんでも分かるやんっていうことだったんですかね。はい、多分ね。
だから例えばこういったお重の中身は、はい、お客さんに来年も同じものを出すために細かく書いてると思うんですが、自分たちが食べるものはなかなか当たり前すぎたことは書かないと。
そうか、ある意味防備力みたいな役目もあって、で、はい、忘れないように書いとこうという、まあ、日記というのはそういう役目もあったのかもしれませんね。だから
そうですね、
あまりに毎日こう繰り返されるそういう日常に関しては書かなくても分かるじゃないかみたいなこともあったんでしょうかね。
そうですね、まあ、今もそうだと思うんですけれども、雑煮のレシピを細かく日記に書く人はあまりいないの で、 そこが反対に今の人が江戸時代調べる時の悩みどころでもあります。
なるほどね。じゃあそうやってもう本当に江別さんの時にはもういろいろな知り合いが訪ねてきて、はい、それをもてなして、はい、まあ、すごい大きなイベントだったんですね、西宮町民にとっては。
そうですね、多分たくさんの人が西宮神社にお参りに行ってたと思います。
当時からあの福男選びとかやってたんですかね。そんな記録もないですか。
今のようなあの走ってっていうのはなかったと思います。
なるほどね、はい、でもやっぱり福を授かりに皆さんやっぱりね、商売繁盛ということで言ってたんですね、江別さんにね。
そうですね、あの、まあ、当時としてはお正月の中ではあの、まあ、お正月の参拝の次には、
はい、
初詣の次には大きな祭りでした。
あ、そうだったんですか。その他どんな日常生活が書かれてるんですかね。
そうですね、同じように、うん、例えばお祭りとしては夏祭りの方も当然ありまして、
は、はいはい、これもやはり西宮神社のですか。
そうですね、うん、はい、一番大きかったのが西宮神社の祭りになります、
はい、
でこれはあの旧暦では8月22日に行われていました。で現在それがあの近年復活しまして、現在 の、 あの日にちに合わせて、まあ、9月の21日から23日まで西宮祭りということで、はい、あのやっているんですけれども、その原型となる、まあ、産砂祭りと呼ばれるようなお祭りが8月22日に行われていまして、これはかなり大きなお祭りでした。
ほう、じゃあの例えば船渡御みたいなものがあったりとかっていう、はい、そういうお祭りだったんでしょうかね。はい、
そうだったと思います。で例えばあのこれは西宮町人ではないんですけれども、あの、上河原林村といって行って、うん、あの今の河原林町のあたりにあった村なんですけれども、
じゃあもうすぐお隣というか、
まあ、近くといえば近くなんですけれども、ね、うん、まあ、そこで尼崎藩の、まあ、大城屋というのをやっていた大きなお宅がありまして、はい、岡本家というところがありまして、そこにもたくさんの日記が残っているんですけれども、そのお家を日記を見ますとですね、まあ、毎年8月22日にはあの家の中はすべてお休みという形にしまして、あの岡本家の家族だけでなく、そこに仕えている、まあ、下男とか下女とかいっぱいいるんですけれども、仕えている人たちも全員その祭りに出かけていっている様子が分、かります。
あ、そうなんですか、
はい、もちろんあの神事を見てお参りするというのは、うん、あのが、まあ、大切な目的ではあると思うんですけれども、うん、実際にその日記を見ますと、やはりあの西宮町に行ったらもうあの一度に団体行動してたのではなくって、もう西宮につ、うん、町についてしまった、例えば下男たちなんかはパーッと散ってしまってもうどこに行ったかわからない状態になって、
ま
あ、はい、あの、まあ、日が暮れるまでに戻ってくればいいという、うん、形だったと思うんですけど、皆さん好き勝手に出かけまして、うん、なので、まあ、大切な息抜きの場になってたんじゃないかなと。
リクリエーションみたいな感じですかね。
そうですね、まあ、どこに行ってたのかわからないんですけれども、うん、
団体行動じゃなくそれぞれ楽しんで、
はい、皆さんあの楽しんでいたので、まあ、
そうなんです
か。普段はずっと農作業とか家の仕事とかを、まあ、やっていた人たちが、まあ、そういう時だけは思いっきり羽を伸ばせる日だったので、
うん、
まあ、あのお祭りというだけでなくそういった意味合いもあるとても楽しい祭りだったんじゃないかなと思います。
そうなんですか、
はい、その時も料理を振る舞ってまして、その時やはり夏なのでハモとかそういったものも出してます。
へー、今ハモはものすごく高級魚ですけれども、はい、どうなんですかね、当時もやっぱりそのお客様は高級なものでもてなすみたいなことはあったんでしょうかね。
やはり当時ですから季節の料理というのがメインになるかなと思います、
はい、
であの面白いのがですね、このたまたまこの日記を書いたあの文化2年なんですけれども、
はい、
あのまあ、旧暦というのはあの今と違ってあのウルード氏というのはないんですけれども、うん、あの数年にごとにウルー月という丸々1ヶ月余分に13ヶ月ある 年があるんですけれども
そうなんですか、
はい、
うん、
それがですね、たまたま文化2年に、ウル8月というのが8月と9月の間にあったんです。
あ、それは年末とかに入るんではなくてどこに入るかわからない、
は
い、
それは暦の計算、まあ、難しい計算がありまして、年によってどこがウル月になるかはわからないんですけれども、
その年はちょうど8月と9月の間が1ヶ月、
はい、そうです。はい、で8月にお祭り8月22日にするんですけど、じゃあウル8月22日うん、日はどうしようということになって、結局その日もお祭りをしたようです。
2回やったんですか、はい、その年は、
まあ、簡単な神事だけだったようですけれども、うん、ただ大変そのウルー月の中でもウルー8月は珍しかったらしくって、うん、日記にはまあ、70歳過ぎの老人でも聞いたことがないと言って、うん、大変珍しい出来事だったらしいんです、
うん、
はい、そのちょうど貴重な年の日記だった日記で大変面白いなと私も見て思ったんですけれども、
よくこの年のが残ってましたって感じでしたよね。よかったですね、はい、でもやっぱりその平穏無事ばかりではなく、
はい、
いろいろちょっと怖い事件が起こったりとか、そういうことも書き残してあったりとかするんですか。
まあ、いろんな事件とか、はい、出来事っていうのがあって、おっと思うようなのもいくつかありました。
例えばどうなんですか。はい、
まずはそんなに、驚くというか怖い事件では一つはないんですけれども、はあ、まあ、よく歴史が好きな人だったらおっと思うようなのが一つありまして、では文化2年なんですけれども、10月の5日なんですけれども、まあ、江戸の方から、まあ、御巡検だと言って、まあ、幕府 の、 に、まあの御用で、まあ、一行がやってくるんですね。で西宮町に泊まります。でその人たちが、まあ、夜中になるんですけれども、この日記を書いた又家の、まあ、横の空き地で、まあ、あることをするんです。
あること、
はい。で又家の、まあ、その日記によると、まあ、その人たちは天文を見て、その後海辺を巡検したというふうに書いてます。
ほう。
でまあ、その一行の名前というのが、まあ、伊能影湯一行というふうに出てるんですけれども、
伊能といえば、はい、
そうです、日本地図を作った伊能忠敬のことです。
影湯って書いてあるんですか。
それは役職官職名なんですけれども。
なるほど、はあ、伊能忠敬が西宮で測量してたんですか。
はい、でそのことについては伊能忠敬の日記の方にも出ているので、うん、まあ、西宮を通ったことは分かってたんですけれども、まさかの、うん、ま、又家の隣の空き地だったという
じゃあもうかなりここってピンスポットでここでやったみたいなことも特定できるわけですね。そうですね、
はい、又家と他の お宅、まあ、2軒あって、その間にある空き地で天文をやったというので、本当に目の前で伊能忠敬が、うん、測量していったという。
でも当時は分かんなかったんでしょうね、何やってるんやろこの人たちみたいな感じだったんじゃないですか、
は
い、
地図を作ってるとは思ってなかったと思います。星を見て何か調べてるんだなということぐらいだったと思いますけど、
そうだったんですか、はい、いろいろと日記を紐解くと面白いことがいっぱい出てきますね、
はいはい、まあ、これはもう皆さんもよく知っている、うん、まあ、日本史の出来事と関わるんですけれども、
じゃああんまり知らない日本史の出来事は、はい、どんなものがあったんですかね、は
い、じゃあ楽しい話の後はちょっと怖い話を。
怖い話。
同じ文化、はい、の日記に載っていまして、今度は文化3年翌年の3月になる、うん、今伊能忠敬が来て半年後ぐらいに、まあ、ある事件が起こります。
はい、
はい、これはですね、宿川ので起こりました。
うん、
はい、その日記、その又さんの日記をもとに見ますと、宿川の東の鼓の茶屋で起こった、まあ、大騒動なんですけれども、うん、その東の鼓にはの上にですね、まあ、茶屋が2軒ありました。
ほう。
西側を段兵衛さん、東側を義八さんという、まあ、茶屋があったんですけれども、この義八さんの方の茶屋の方が、まあ、綺麗で来客がとても多くてにぎわっていたようです。でその隣の段兵衛さんが、まあ、これをどうも、ね、妬んだり、また日々いろいろと恨みが募ってたらしくって、 まあ、3月の24日にとうとう義八の家に押し入って、まあ、かまと脇差しを使って義八一家を襲うという、
大事件じゃないですか。
はい、大事件でした。
うん、
でこれは実はこの事件についてはですね、あのもう一つ、あの先ほど少し紹介したあの勝地だけ残っている椎谷久兵衛さんも同じ時期に日記を書いてまして、あのやはりあの事件について書いてます。
うん、
ただこの椎谷久兵衛さんの方は宿川の西の鼓になっていたり、
はい、
これは多分噂なので東なのか西なのか結局わからないですし、茶屋も南北に立っている形で書いているので、結局まあ西か東か南か北かはわからないんですけれども、そちらにも詳しくやはり大事件ですので書いてます。
はい、
やはり段兵衛という名前は一緒ですが、まあ、本名があるらしいんですけれど、皆さんがもう茶屋で段兵衛段兵衛と呼んでいた人らしいんですけれども、まあ、やはり義八さんという人のところに行きまして、まあ、茶屋の中で寝てた義八さんと奥さん、
うん、
して20歳ぐらいの娘さんと、あと 5,6 歳ぐらいの、まああのまあ、娘さんなのか孫なのかを、まあ、幼子、まあ、4人を、まあ、結局鎌と脇差しで切り殺したということになります。
これでもすごい凄惨な事件ですよね。
はい、まあ、あの当時としてはかなりびっくりするような、うん、事件だったと思います。で結局段兵衛さんもあのその後自分の喉を切って、まあ、田んぼの中の井戸に飛び込んだらしいんですけれども、結局あの助かってしまうというか死ななかったので、まあ、捕まって治療を受けることになってしまったようです。
うん、やっぱりまあね、そういった人間のそのドロドロとしたようなそういう日常生活もこうやって書き記されていると、
はい、
こういうことなんですね。
あの椎谷さんの方ではあまり詳しくはのあの出てなかったんですが、うん、こちら今回又さんの日記を読みまして、新たな事実がまた分かりました。実はですね、あの殺された人たち以外にも一人下女を雇ってたらしいんです、義八さんの家には。うん、その人たちも家にいたんですけれども、その人は助かってるんです。
うん、
でなぜ助かったかというと、まあ、段兵衛があの切ろうと思って髪その下女が逃げようとしたところ髪を掴んでたんですが、うん、まあ、当然抵抗して、
うん、
抵抗しているうちにそれは髪の中にあのかあの当時は髪を結ってましたので、はい、なんか膨らませるために入れてた、まあ、元取りとか入れてるんですけど、それをだけがスポンと抜けて段兵衛の手に残って、下女はその隙に体が離れて逃げて荷物の下に隠れてたので、あのまあ、命かがらがら助かったということなんです。
はあ、そんなこうリアルなやり取り、
はい、まあ、当然目の前では見てないので噂なので、まあ、宿外の西の鼓か東の鼓かまでは分からないんですけれども、そういった話が伝わってきて、まあ、今回2つの日記合わせることでいろんな情報が分かるという、う
ん、そうですね、はい、こうやってもっとたくさん残ってるともっといろんなことがこう、ね、リアルに分かってくるかもしれませんけど、
さら、
ね、
はい、にその宿川の、まあ、河原で後の噂なんですけれども、まあ、夜になると火の玉が出るという噂が流れたようです、その事件の後には。
なんか桜の綺麗なとこですけど、
はい、
ちょっと夜は行くの怖いかなみたいな今の話を聞くと、はい、
郷土資料館のすぐ隣が宿川ですので
ですよね、
はい、帰りにはぜひちょっと川のあたりを歩いてみて、
涼しくなっていいかもしれませんがなんかもうちょっとなんかほんわかしたような話は載ってないんですか。
そうですね、まあ、ほんわかかわからないんですけれども、うん、はい、もう一つ大事件が起こりました。
これも事件ですか。
これは幕末慶応元年、はい、1865年の話なんですが、
うん、
まあ、5月の話になります。
うん、
まあ、あの皆さんもご存知のように西宮神社の西側には森が広がって今も恵比寿の森としてありますけれども、はい、そこに当時大きな松がありまして、
うん、
まあ、その根の下根のところに狐の巣穴が数箇所あったようなんです。
うん、
である時その西宮神社は南側が一二馬町と言うんですけれども、そちらの方の、まあ、あのお家のアヒルの子を、まあ、30余り食べてしまったらしいんですね。で主人が、まあ、怒って、
うん、
その松の根元のに、うん、まあ、あの葉っぱに火をつけてらしいんです。
うんうん、
でですね、この事件については西宮神社の中で起こってますので、はい、西宮神社の御社用日記にも記録がありまして、その2つを合わせて、はい、まあ、経緯を見ていきますと、まあ、火をつけたんですが、はい、まあ、松の木は割と枯れてたようでして、はい、あっという間に上の方まで燃え上がってしまいまして、まあ、御社用日記によると、まあ、火をつけにいたのは2人だったようなんですけれども、一気に燃え上がって煙が境内に入ってきて、で本殿まで危うく火がもう少しで本社の方に着く、火がつくかっていうところまで来て、まあ、大騒動だったらしいんです。もう煙もすごくって、で見物人はもう大勢やってくるわっていうこと で最終的には夜中なんですけれども、急いで木こりを呼んできて、うん、あの木を切り倒すことでなんとか消火、はい、もう上の方まで燃えてますので、なんとか火を食い止めて、はいはい、幸い神社の建物を焼くことはなかったんですけれども、まあ、半日ぐらいかけて木を切らなきゃいけなかったということで大変だったようなんですが、
はい、結構いろんなこと起こってたんですね。
キツネの方はどうしたかというと、一匹はあの町中に逃げて、医者のお医者さんの家の下に逃げ込んでたので、うん、まあ、出てくるのを待つために、まあ、寝ずの番をしてたみたいですね、町の人たちは。でもう一つは、はい、まあ、キツネの親一匹と子供一匹をもう一つ殺したそうなんですけれども、まあ、日記によると殺したと書いてある後にですね、まあ、あの料理してこれを食うとありますので最後は食べられてしまったようです。
食べれるもんなんですか？どんな味したんでしょうね。それは日記には書いてないんです
か、ね、そこまでは書いてないけど、そういう話だったということで、はい、他にも狐が屋根の上をうろうろしてたというようなことも日記に出るので、
はい、
まだまだ当時は、まあ、宿川の、まあ、松の木とか恵比寿神社の森があったこともあって、まあ、狐が街中をうろつくということはあったようですね。
ま
あ、
それだけ自然も豊かで、
はい、
すぐそばに自然があったということなんでしょうか、
はい、今ではちょっと考えられないですけれども、
うん、はい、ということで、さ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
実は西宮町は人口が最大で1万人ぐらいまでいました、まあ、少なくても6,000〜7,000人はいたんですが、それだけの、まあ、大都会だったんですけれども、うん、そこにそれにもかかわらず出没している動物というのがたくさんいました、
はい、
その中でよく出没してたまに悪さをしていた動物は何でしょうか？
たった今聞いたような気がします。はい、
ヒントは時々バカします。
はい、ということで、ぜひ先週の答え、そして来週の答えと合わせて3問お寄せいただきたいと思います。さて、今日は西宮町人の日常生活ということで、さあ来週は幕末の騒乱と西宮町人というテーマでお話をいただこうと思います。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。